金曜夜9時は湘南トレーナーズオフィスプレゼンツワンネス。皆さんこんばんは。パーソナリティの内山聡です。ここからの30分は夢に向かって羽ばたく人を応援する夢応援番組ワンネス。人の幸せと自分の幸せが一つになるワンネスな未来に向け、毎回素敵なゲストと一緒に夢の種を世界に届けてまいります。本日はゲストにデザインから縫製夢乙女代表伊藤千鶴子さんをお迎えしてお送りしてまいります。ぜひ最後までお付き合いください。ワンネスはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオより湘南トレーナーズオフィスの提供でお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、というわけで今日もですね、始まりましたワンネス、よろしくお願いします。2年目を迎えま、3年目になるのかな、はい、迎えましてね、今日も素敵なゲストをお呼びしておりますよ。デザインから縫製夢乙女代表伊藤千鶴子さんです。どうぞ。
皆さんこんばんは。東神奈川で、12月1日にお店オープンしましたデザインから縫製夢乙女代表伊藤千鶴子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかワントーン声が変わりましたね
変えてるんです。
変えてるんですね。なんか緊張するとかって言って今ノリノリでしたけどね
踊っちゃいました。
踊っちゃいましたね。はい、よろしくお願いします。デザインから縫製夢乙女東神奈川、
はい、
ね、横浜市ですかね、
はい、
横浜市になりますかね、
はい、
はい、で、いわゆるこう縫製デザイン、はい、洋服の仕立てとか、
はい、
まあ、そんなことをやっていて、はい、去年の12月ですね、
そうですね、
に店舗を構えて、
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで今日は伊藤千鶴子さんにお越しいただきましたけども、伊藤千鶴子さんもですね、あの私の所属する倫理法人会の、まあ、大先輩なのかな、
違うと思いますよ。
そうですか人生の大先輩、ね、
そうですね
泣いてすけと怒られちゃうんだちょっとだけ先輩ね、
う
ん、
そうですね、は
い、ということで、いつもですね、まあ、いろんなところでお会いする、まあ、倫理法人会でもね、いろんなことご活躍の今日は方で、洋服のね、あの仕立てなんかをされてるということで今日はお呼びいたしました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、この番組は、まあ、皆さんのですね、夢を応援するということで、まあ、今の事業ですね、デザインから縫製、縫製っていうのはこう縫う、うんうん、
そうですね。
なんかこの縫う縫製に何かあれですか、うん、思い入れがあるんですか。
思い入れですか、う
ん、そんなこと振るなって、はい、わかりました、はい、後ほどねこんな話も出てくるかと思うんですけども、
そうですね、
じゃあこの今の仕事に至るですね、うん、前半はストーリーを伺ってるんですよね、はい、きっと思いがあるんじゃないかと、はい、
これがね大変なことでございまして、
大変なことね、はい、
講話でも何回も話しておりますけれども、
はい、
親の仕事を受け継いだというだけの話なんですけどね。
お母さんですね。
そうです、母ですね、はい、母がデザイナーでありまして、で、まあ、18歳の時に1年でいいからちょっと手伝ってって言われて、うん、手伝ったのがそのまんまなったんですけど、もともと私はですね歌手になりたかったんですね。弾き語りやってお金稼いでたんですね、うん、月5万円って
18歳の時に、
18歳ギター持って、
うん、弾き語りでお金稼いでた、
そう、飲み屋に行って一人で飲み屋に行って
18歳で、
そう、で高校の時はまあ、ちょっとクリスチャンの学校で、
18歳って高校生じゃないですか。
18歳いや、ここ卒業してますよね。
あ、卒業してね、うん、卒業して弾き語りやってたんですか。その時に、そのじゃデザイナーだったお母さんの仕事を手伝えと、って言って、この洋服服飾業界に入ったと。
そうですね、うん、それで基礎がないのであっち行って基礎やれ、あっち行って基礎やれ、まあ、文化服装学院とかね、そういうところで基礎はやりました。
あ、で学校に行って、はい、じゃその基礎を勉強して、
はいはい、
でそこのじゃ手伝いをしたところが
手伝いしてたんですね、
スタートですね。本当は歌手になりたかったんですか。
そうです、そうです。だからもう本当にあれですよ、 もう本当に歌歌って稼ぎたいって思ってましたからね
歌歌いたかったの稼ぎたかったの
稼ぎたかったの
じゃあ歌を歌うとお金もらえるとも
らえると思って
そういうでもそれだって実際それでちょっと稼いでたわけでしょ
そう
でそんなことをやりながらも、うん、お母さんに言われて、うん、で仕方なく
仕方なく
仕方なくやって
たんですね
で具体的にどんなことをしてたんですか
いやお店番とか
お店番、ね、
あと経理ですね
あのねデザイナーって仕事がちょっと僕にはよく分かんないんですよ、うん、洋服屋さんだけど、うん、あのお店じゃないですよねお店というか自分で作るってことでしょ
あの母はまあお店がショップが1階にありまして、うん、2階にあの 工場がありまして、
うん、
でそこで縫ったものを、まあ、下で販売するみたいな
じゃあ工場直販
あそうですね
でデザインはお母さん
そうですそうです
あなるほどねあそういうお店だったんですね
そうですねその当時はねそういうのがものすごい流行ってたんですね
なるほど、
あ
そうかそうか、今はねほら洋服っていうとユニクロみたいなところに行って、
そうですね、
なんか既製品を買ってくるっていうイメージがあるけど、昔は作って、
うん、そうそうそう既製品全くない時代ですので、
ね、既製品ない時代
あらこんなこと言っちゃったらバレちゃう
そこかそうかなるほどね、うん、そういう時代背景ですね
そうです
洋服といえば、うん、誰かデザインして、うん、そこで作ったものを売ると、
うんうんうちの母はオートクチュールですね
オートクチュール、はい、また難しい言葉出てきましたね、
そうですね
オートクチュールって何、うん、
あの高級あ規制あ高
なるほど
高級仕立て屋ですね
そうですか、うん、じゃあ生地も高級で
そうです
じゃあ洋服も、うん、じゃあその一般的に着るというよりもちょっとおしゃれな、
うん、そうですそうですもうトップクラストップクラスの方
ですねトップクラス、はい、そうですか、
はい、
でそこでじゃあお店に入り、はい、で経理とかお店番とかをして、はいはい、でどんな感じだったのその後
あそれでもやっぱりこう、まあ、仕立て屋の娘ですから、うん、あの縫い子さんが20人くらいいるんですけれども、まあ、
縫い子さんって人ですよね
小さい時からやっぱりそのそういう教室とか縫い子さんの中にずっといるもんですから、うんまあ、なんていう3歳頃からですねずっといるもんですからあのなんていうの裏地の上に乗っかって遊んでるような子供でしたので
そうですか、
別に何っていうことなくその現場は
もう当たり前の環境で
当たり前の環境ですねなのでそこで縫ったりするのも別になんていうミシン使うのも何とも言う何ともなかったんですけどね
昔からじゃ馴染んでたような感じ で、
ね、
で呼吸をするように糸を縫うみたいな、
うんうん、そうそうそうそんな感じそうそんな感じ
で1年間で約束 で、うん、で1年で終わらなかったんですね
終わらなかったですねまあ、オイルショックだったんですね
オイルショック、う
ん、ああまたまた言っちゃった、うん、これもまた
オイルショックの関係するんですか
オイルショックだったんですよその時ね、うんうん、それでも、本当にもう縫い子さんも使ってられない
あなるほどね景気悪くなっちゃって
景気悪くなっちゃってそれで手伝ってくれっていう話でしたね
じゃあもう本格的にそこに入って
そうですね
早何十年
そうですね、
はい、そこで転機が訪れるわけですね
そうですね、はいうちの並びにですね、うん、ユニクロができたんですね
お母さん調子悪かったんですよね
お母さんがもう子宮がんでして入院しなきゃならないっていう時にですね、うん、私はお店で一人ですねまあ親父もその時はもうちょっと違うところにもう不景気なので、うん、違うところに勤務してまして
もともとはじゃあ家族で夫婦でやってたんですね
そうですそうです
だけどじゃあお父さんは、うん、じゃあどっかで勤めに別に出て、うんうん、お母さんがやってたのでお母さんが病気に、
うん、なっちゃってで、うん、でまあ、病院に、まあ、入院するわけですね、
うん、
でそれが私の転機なんですけど、うん、並びにですねユニクロできたんですね、うん、でユニクロで1500円で T シャツ売ってるわけですね、
うんうんうん、
でその T シャツを皆さんが買ってきてうちに寄って、うん、そのこの T シャツ着にくいんだよねちょっとねみたいな感じで言ったのが私がなんかこう洋裁をやるもう直したりねT シャツを直したりしてあげたのがきっかけでこう洋裁に浸かるっていうか洋裁にはまっちゃって
もともとはだから高級仕立て屋なわけですよね
で
高級の洋品を作ってたお母さんが、うんうん、でご病気で、うん、まだでも健在ではあったんですね
健在ではあった
んですけどでもお店にはもう出てこない
もう来なくていいよって感じ
でもだから待たされもう任されちゃった
そうです任されて
たわけですよね、
そうですね
で、まあ、基本的にはお母さんの商売をやってたけども、うんまあ、そういうふうにユニクロができて、うん、ユニクロができた時代ですね
そうですそうです
でユニクロはだから T シャツとか、うんまあ、普段着ですよね、
うん、そうそうそう
でそれの直しをやってたんですか
そう直しをやって私がその あ、洋裁って面白いなと思ったところですね。
洋服、ユニクロの T シャツとか直せるんですか？
直せるんですよ、それが。
どこ直すんですか？
何でも直しますよ。もうワンサイズ小さくって言ったらそれも直しますし、
ワンサイズ、あ、サイズとかね、サイズ、
うん、それから襟、この襟気に入らない、もうちょっと開けてとかって、
は
あ、で男子と女子同じじゃないですか、襟ぐりが。
ああ、確かにね、うん、
それやっぱり女性の方も、
あ、違いますよね、ちょっとね、
ちょっとおしゃれにしてみたいな感じで。
ああ、なるほどね。ちょっとリメイクみたいな感じ でちょっと襟の形を変えたりとか、うん、そんなことできるんですね。
そう、そうなんですよ。これが私自分でねできるんだって思った時に、うん、もう面白くて面白くて大変で、もうずっと T シャツ作ってました ね
ずっと T シャツ作ってた。
うん、さあ母親にすごい怒られちゃって、
うん、
あんた高級品のうちがね、なんで T シャツ作ってるよとかって言われて、
そういう感じなんですね。
で、あの、もう母と呼んだことがないので、あ、先生すいませんみたいな。
あ、お母さんじゃないんだ、先生だった。
そうだったんです。
で先生は、うん、怒ったけど、うん、だけど先生は調子悪いわけですよね、
うん、だからまず病院にね、うん、あの、その前に入院しててって調子悪いんだからっつって、いいからいいからみたいな感じで。
まあ、そこじゃ世代交代だったわけですね。
うん、もう必然的ですね、これはね。
そうですか。
時代とともに。
じゃあ、まあ、その、じゃあ当時の高級路線から、じゃあその、ユニクロのお直しみたいな感じですよね。
う
ん、
そうですね、最初は。
それが面白くなっちゃって、で、うん、その後。
その後、お客さんがですね、あの、カエルの子はカエルなんだからスカートぐらい作れるでしょって言われて、うん、その当時何にもこうあんまりこう一つのものを作ったりしたことがなかったんですね、うん、スカートとかなんとかっていうのは、うんうん、みんな母とかその使ってる縫い子さんがやってたので、私何も手かけることはなかったんですね、
うん、
だけどもそのだんだん、まあ、不景気になってきて縫い子さんもまあやめてもらうとかってなった時に、うん、まあ、お得意さんが来まして、うん、あの、カエルの子はカエルなんだからスカートぐらい作ってよっていう話 で、
うん、
で、いや私型紙どこにあるか分かんないし、そんなハサミ持ったことないからできないよって言いましたら、うん、そのお客さんが、あら、私の型紙はここよって言って、うん、自分の子持ってきて、
分かってるわけですね、
分かってるわけなんですよ、うんうん、それで生地はこれにしてって言って、でもハサミ、あの、使えないってことないからもうハサ切っちゃいなって言って、うん、お客さんに教えられてやることになって、うん、でもそのやっぱりこうハサミをこうなんていうか入れた時にですね、うん、あの、一枚の大きな布をこう裁断して、もう高級な生地をこう裁断した時にもう涙が溢れてきまして、
うん、
ハサミの音がですね、小さい時のハサミの音なんですね、うん、母がもうしょっちゅうこのハサミをこう使ってたなと、
うん、
でそのハサミは今でも私使っています。
あ、そうですか。
何十年ってなりますけどね。
じゃあそういうところで、うん、じゃあその常連さんに、うん、まあ、こう言われて、
うん、
まあ、実際その自分でじゃあ実際にそういうことをするようになったと、
うん、そうやったらできたんですよね。
やったらできたんですね。
そうなんですね。
でお直しをしたりとか、いろんな技術がありながら、うん、T シャツ作ったって言ってましたよね。
T シャツね、1ヶ月で50枚作ったんですよ。でね、前に出して、
うん、
でユニクロから帰ってくる人たちにちょっとちょっとっつってちょっとうちに来てみてとかっつって、
うん、でもほら今は大体そういうところで買うけど、うん、ちょっとなんか生地がとかあるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
まあ、そういうところじゃうまく、ね、うん、今までの知識と、うん、まあ、育ってきた環境が、
そうですね、
そういうニーズがあって、
そうですね、は
い、で今のじゃあ仕事につながっていくわけですね。
そうですね、うん、もう
これでやろうと。
そうですね、
歌手の夢は捨てて。
そう、
もう特になかった、それは。
いや、それがね、あ、これちょっと話すれば長いんですけど、うん、うちの店の前にクラブがあったんですね。でクラブであの生バンドの人がいるんですよ、うん、で私ずっとちっちゃい時からこうピアノやってて、うん、ピアノやったり歌ったりなんだりいろいろしてて、うん、たまたまそのクラブのバンドのピアノの人が指怪我したんですね、
うん、
でピアノ弾く人いないからちょっと来てって言われて、うん、で向かいトコトコって行って、うん、あの C、
ピアノも弾けるんです
か。そう、 C と F だけでいいから、うん、じゃーじゃーってやってれって言うから、分かったっつって C と F でこうずっとやってたんだよ、うん、そしたらそのままその楽団に入ったという。
あ、そんなことずっとしてたんですね。
そうそうそう、だからあのジャズバンドには7年いまして、あのそこであの旦那さんと知り合って。
あ、なるほど、
旦那さんは、旦那さんはトランペットの人で、
うん、
で18人編成のジャズバンドにお世話になりました。
でそれじゃあもう趣味でじゃあそっちの方もやりつつ、で仕事の方はじゃあ、
うん、
あのその縫製の仕事がもうどんどんメインになって。お母さんじゃなくなったんですか。
お母さんはまあそのまんま、まあなんていうか、まあ、 なんて出たり入ったりして、うんうん、まあお仕事はできなくなっちゃったんですよね。
お母さんまだ健在なんですか？
いやいや、もう亡くなりました
けど。です
よね、うん、亡くなりました。
じゃあそれでじゃあご自身で、うん、今のこう縫製の仕事を、
う
ん、
そうですね、
をするようになったと。
そうですね、
はい、
う
ん、こんな感じでいいですか？言い残しはないですか？
もう言い残しはまあそうですね、
じゃあこの後ちょっとね、じゃあ今の仕事とか、はい、まあ、その辺についてちょっとお伺いしていきますんで、
はい、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけでなんとか現代にだいぶはしょったような気もしますけど、あと脇道にだいぶそれようになったからね、このままジャズバンドの話だったらどうやって収めようかなと思って
ちょっとさっきこの話全然してなかったんでね、そう突然出てきましたね、
うん、突然出てきましたね。もう何が出てくるか分かんないからさっさと行こうかなと思うんですけど、うん、はい、というわけでね、うん、で歌もね、ピアノも、うん、ピアノ弾けるんですね。
ピアノ弾けますよ
そっちの話になったら大変だからやめよう。
そうそれはねちょっとね、
はい、というわけ で今はだからオーダースーツとか、まあ、それだからあれですか、じゃあその生地からカットして、
うん、そうなんですよ、やるようになったんですこの私が
プロじゃん
プロになったんですね。
プロになったんですよね
そうなんです。
でもそう、誰でも最初はそういう話ですよ ね、いきなりだってプロになるわけじゃないから、うんうんうん、でもやっぱ子供の頃からやっぱ馴染んでたから、
う
ん、
そうですね、
できちゃうんですよね、うん、
自分でもびっくりしましたよ本当に、ね、
何がすごいって、うん、T シャツ直せんのってT シャツなんてあんなペラペラの生地、うん、ね、うん、だって切っちゃったらボロボロになっちゃいそうだけど、うん、襟とか直せるんですね、
う
ん、
全然それは直せますよ。
そうですか、う
ん、でもねそれ直してるうちにね、うん、お客さんたちがね、うん、あの作っちゃってよって言われて、
確かにそういう話ですよね、
なんか直してるよりだったら作っちゃってよって言われて、うん、それで作ったんですよね。
でも直せるってことは、うん、直そうが難しいですよね。
そう、結構難しかった。
だってバラして、うん、で形整えて、うん、でじゃあそれじゃあ、うん、まあそういうのを生かして作っていて、うん、じゃあメインはじゃあそのあれですか、そのスーツとか、うん、まあ、そういうもの
を、うん、今はオーダースーツをやらせてもらってるんですけどね、うんうん、まあ、イタリアの生地とか、それもねやっぱり親のね、親が気づいたものがあったので今できるんですね、うん、親はやっぱり高級志向でしたのでね、うん、でそちらの問屋さんが今でもお付き合いしてくださってまして、
なるほどね、はい、そういうのはやっぱりそういうつながりがないとね、はい、仕入れ先っていうのはありますから、ね、
だから親の七光で生きてるようなもんですよね。
あ、やっぱそこはやっぱりお母さんすごかったんですね。
すごかったですよ、やっぱ今思えば
当時ね、うん、
だから今は尊敬してます。
今は尊敬してる、はい、
当時はこのクソババアあ、ごめんなさい
なるほどね、うん、そういう感じだったよね、逆らえないわけですもんね。
そうです、
だってお母さんじゃなくて先生って呼んでたんですよ、
まあ、倫理法人会の人と私の子は聞いてくれれば分かります
ね、うんうん、なんとなく分かりますけど僕は知ってるんですけどねでもその抑圧されたものがあって、
そうですね、
だけどやっぱり、ね、そういう厳しい中にやっぱり育ってるから、うんうん、そういうなんか技術はあったんですよね、
う
ん、
そうですね、怖かったですよ。
そうですか、
もうちょっとずれてても、うん、もう1ミリ2ミリずれててもはい、やり直しですからね。
そうですか。
そしてもう常に手叩かれてましたからね。
手叩く、
うん、もうそこから手をこう外してくださいっていう感じですよね。
とりあえずやめられないみ
たいな。怖かったですよね。
それで仕込まれたわけですよね。
仕込まれましたね、
実はね、うん、そうすると、うん、ユニクロの T シャツみたいのでも直せちゃう、う
ん、そうだったんですよね。
でそのお客さんがじゃあ喜んでできて、うん、でそれがじゃあ今のじゃあ仕事につながってるわけですね。
そうですね、うん、その紳士服、今は紳士服と レディース、うんうん、オーダースーツっていうのやってますけども、はい、やっぱりその親からもらった技術っていうのがすごいなと思ったのは、うん、もう あるお客さんがですね、うん、お父さんが亡くなったんですけども、お父さんが亡くなったジャケットを、うん、スーツをまあ、娘さんの自分のものに直せますかって聞いたんですよ、うんうん、だ大丈夫ですよ直せますよって言って直してあげた時に、うん、ものすごい喜んでいたんですね。お父さんが蘇ったみたいな、お父さんと一緒にこう、まあ、お父さんのものを着れるみたいな。
もうそれじゃ女性ものの はい、もにスーツみたい
にしたんですね。
なるほどね。
でそれを姿見た時に、ああ私これの仕事だと思いましたね。
なんかそれは結構できるもんなんですか、男物から女物みたいな。
それは私しかできません、ね、ちょっと嘘ですけど、うんうん、まあ、私だからできますね。で
分解するんですか。
あ、全部分解して、うん、あの一からできますので、要塞一からデザインから補正やりますので。
そうか、布にしちゃえばいいのか。
はい、布にしちゃえばいいんです。
布にしちゃうんですね、はい、バラして、はい、なるほどね。
何でもそうです、着物でも
何でもそう、
何でもバラします。
そうですか。
バラすの大好きで。
バラすの大好き。なるほど、
はい、
でバラしちゃって、はい、じゃあその人の寸法に合わせて、うん、そこから型を取って。
そうです、そうです。
そうか、うん、それが洋服作りか。
そうなんですよ。
なるほど、うん、そんなことができるわけですね。
そうですね。でそれはまあ極端な話ですけども、うん、あとはあの直すのに、
直しね、
うん、
はいはい、
あの他のところでは断られた直しを持ってくるんですけども、うん、それやっぱり肩を少し直してほしい、狭くしてほしいとか、それからウエストを6センチ出してほしいとか、
うん、6センチ詰めてほ
しい、うん、だいたいね出せないでしょって言われるんですけど、出るんですね。これが
出るの、
出るの。
それは、うん、なんかやり方があるんです。
あ、やり方あるんです。
技術は。
そうです。
ほら詰めるのは分かりますよ、うん、切ればいいんだから、
うん、
出すのって何みたいな、
うん、それは、うん、多分私
で、なんかそれじゃデザインとかのなんかそういう工夫でちょっと大きくしたりとか。
いやいやいや、そのままですよ、そのまま出します。
あ、そういうことができるんですね、うん、
あとやっぱりなんていうの、袖ぐりとかね、うん、そういうところこう自分であのちゃんと基本ってありますから、うんうん、洋服の基本っていうのありますから、うんうん、それにのっとってもう修正していくっていう感じですかね。
なるほど、うん、でそういうことでじゃあ実際にじゃあまあ、うん、でそういう知識が生きてるわけですよね、
うん、そうね、今思うとね、やっぱりその知識が大きいですね。
そうですか、うん、いやただほら形上であんまりでもほら今オーダー、ね、スーツっていうのも結構、うん、まあなんかね、うん、やってるとこもありますけど、
そうそうそう、
まあ、そうやって作ってるっていうのは、まあ、どっちかというと規制の方が多いですよね、うん、きっとね。
だからオーダースーツってやってる方でライバル多いんですけども、うんうん、ただそのオーダースーツやっている人たち、若い人たちがうちに直しに来るんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
でその一旦作ったはいいけれども、うん、やっぱりちょっと肩がとか袖丈がとかっていう人は、うん、そのオーダースーツを手掛けている、まあ、私よりいくつも小さい人たち、若い人たちが、うん、まあ、中国さんこれ直せるみたいな感じで来てくる、
ね、オーダースーツをしている人っていうのは、うん、要するに、まあ、デザインをする、うん、寸法を測ってデザインをする、
を、うん、
でその測ったものを、うん、まあ、どっか作るとこに
工場出ししますよね。
そうですよね、
うんうん。
ジソさんのとこは自分のとこでできるわけですよね、うん、
自分工場でも出すときもあります、うん、半分は出しますよ、
うんうん、
紳士服の場合は。だけどもあの戻ってきたときにそのまんまじゃなくて直すことができるので、うん、
なるほどね、
もうちょっとここ詰めてとか、もうちょっと細くしたいとか、かっこよくしたいとか。
じゃあ実際に着てみて、うん、ちょっとやっぱり多少、まあ、なかなかパッとね、うん、一発でいくことは
そうなかなか難しい、
意外と難しいんですね、うん、ね、そういうのじゃあ同業者の人がちょっと直してっつって、
うん、そうそうそう
来るみたいな。
そう来るんですよ。
なるほどね。だから、うん、だからデザイン縫製なんだ、
うん、そうなんです、そうなんです。
だからデザインだけをするような、うん、例えば生地選んだりとか、うんうん、あのデザイン、うん、じゃあこういう裏地がいいよとか、うん、そういう人は結構ほらいらっしゃるんですよね、うん、世の中にね、うん、だけど実際にじゃあ細かい手直しとか、うん、いやこうもうちょっとこうだとかってことを実際にするのがなかなか、
うんうん、そうですね。
じゃあ同業者が来たりとか。
そう、同業者来ますね。
それがだから強みですよね。
やっぱり それもやっぱり自分の仕事かなと思って、うん、それでお役に立てれば、うん、あのいいかなと思って、それが私すごい今あの楽しいですね。
なるほどね。もともといやいや始めた本当は歌いたかったんだけど、まあ、歌はまだ未練がありそうな気もするけど
いやカラオケ行ってますから大丈夫です。
カラオケ行ってね、はい、だけどじゃあそういったやっぱお母さんがね、うん、あの厳しかったお母さんの技術をどっかで受け継いでたんでしょうね、
う
ん
う
ん、
そうすごいなと思うね今思うと ね
小さい頃からずっとやってたってわけでもないけど、うん、でもやっぱりね、そのね、実際一緒に仕事した時は、うん、そうやって厳しくやってやるのが当たり前で、
う
ん、
そうですね、
でもその当たり前はやっぱり世の中では当たり前じゃなかったんですよね、
うん、そうだったってことなんです
ね、特別な技術なんですよね、
う
ん、
まあ、そう気がつかなかったっていうかね、うん、今本当にありがたいと思ってますよね。
いや、それでじゃあお客さんが喜んでくるのは、うん、やっぱ楽しいですよね。
もうすごい楽しいですね、うん、その役に立てるっていうのは、まあ、倫理法人会もそうですけども、うんうん、もう役に立ってるのが私すごい嬉しくって、うんうん、あのそれしかないですね。 もうニコニコニコニコしてね、みんな楽しそうにしてるのが大好き。
だから洋服が好きだとか、うん、デザインがそういうわけじゃなかったんですね、もともとはね。だけどやっぱり、ね、うん、その技術っていうのがやっぱり人の役に立つっていうのは素晴らしいじゃないですか。
何でもいいんですよ、役に立って、みんながこう笑ってる姿こっち来れば。
なるほど、ね、
歌ってる時もそうですよ、うんうん、歌っててみんなが笑うじゃないです か舞台に立つのも大好きですし。
なるほどね、うん、
でも今は要塞の中で舞台に立ってる感じ。
いやいいこと言いましたね。
いいこと出たね。
こういうのがね、千鶴子さんのいいところですよね。
ありがとうございます。やっと出ました。
やっと出ましたね。はい、なるほどね。うんうん、でほら、得意なことと好きなことってあるんですよ、うんうん。で、必ずしも一致してないとかってよく言うんですよね。うんうん、だから別に好きじゃなかったけど、うん、やっぱりその技術とか、うん、まあ、得意なことっていうのは、やっぱ人の役に立つじゃないですか。
うんうんうん、
で結局じゃあ何が楽しいのって言ったら、やっぱ目の前の人が、ね、うん、自分のしたことで喜んでくれるってことはすごい楽しいことで、
うん、
まあ、それがだから今の仕事につながってるんでしょうね、うん
うん、はい、そうですね。
ちょっと今後の展望を聞いていこうかなと思うん
ですけど。今後の展望ですか。
展望ですよ。
さっきそんなこと言わなかったですよね、
言った言った
言った
覚えてねえんだ
覚えてない
そうね、今ほらその技術は、うん、だから結局意外と、ね、世の中にはないことなんですよ、
うん、
だからそれをほら今度は後進にね、うん、伝えておかなきゃいけないじゃないですか、
うん、あ、そうだった育成でした
ね、それね、はい、その話をちょっとしてもらおうかなと。あ、それ今そういった活動もされてるんですか。
あ、それは今養蔡教室開きまして、
養蔡教室、
うんうん、でそのぬい子さんを育てまして、お家でもできるようにして、
うん、
でお直しでもできるようにすれば少し稼げるじゃないですか、変な話。
なるほど、ね、
お家で
そうですよね。
で今来てる子は子供、
直すっていうのは結構需要がありますよね、
うん、そうなんですよ。それで今来てる子がね、子供が3人いて、うんうん、一番下がね2歳ぐらいなんです。
そうですか。
もうとてもじゃないけどね、あの一緒にいられないくらい忙しいんですね。なのでお家にいてお仕事できるようにということで育成しまして。
そうですか、う
ん、それは養蔡教室で一回学んでいただいて、うん、それでお家に持って帰る。
養蔡教室って今少ないですよね。
そうですね。
昔はほら、ね、女性は結構そういう養蔡とか和裁とかって言って、ね、習ってたけど、
それがですね、うちの母がね、あの養蔡教室やって、うん、その後にそのなんていうの、
縫い子さん、
縫い子さんにして。
なるほど、ね、
っていうのだったんですよ。システムがあったんですよ。
ちゃんとそのシステムも踏襲して。素晴らしいじゃないですか。
それでこれからね、面白いのがね、うん、あの教室っていうのを、うん、あの展開していくんですけども、うん、あのまあ、画伯の、うん、あの絵画教室とか、うん、あのメイクの教室とか、うん、そんなのをやるんです、うんうん、
それでコラボですよ。
コラボしてやる。
コラボレーションでね、いろんな方と。
そしてこう育成していって、うん、あの楽しくやれればいいかな。
なるほどね。というわけで将来の展望までつながりました。
やっとつながっちゃった、
はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあ今仕立てと、うん、まあ、そういったね、あのこう養蔡を習いたいっていう方は、うんうん、まあ、じゃあ伊藤千鶴子さんとつながるにはどうしたらいいか、うん、Facebook？
あ、Facebook。
ホームページは、
ホームページはね、ちょっと今ね、
そうですね、はい、あのフェイスブックからね、あのつながっていただければと思いますんで、
千鶴子伊藤で、
千鶴子伊藤でね、はい、千鶴子伊藤で、綺麗なお姉さんが出てきますんで、は
い、よろしくお願いします。
デザイン縫製夢乙女ですね、
はい、
はい、で東神奈川でやってますので、ぜひですね、はい、興味のある方はこの検索していただければと思います。
はい、
はい、というわけでこれであっという間の30分です。
うわー、もう終わっちゃう。
もういい。大体ね、ほら、うん、あの緊張するとかって言って、
そう、
エンジンかかってきたことに終わりますから。
そう、終わっちゃうのね、
はい、あのこれであの終わんないといけないから、この辺にしておきたいと
思います。なんてこっちゃ。
はい、というわけで本日はですね、
うん、終わっちゃう、本当に終わっちゃうんだね。
本当に終わります。
また呼んでください、はい、
またね、
はい、
じゃあ今度教室また大きく開いた時にお呼びしますので、
はい、はい、よろしくお願いします。
というわけで今日のゲストはデザイン縫製夢乙女代表の伊藤千鶴子さんでした。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、というわけでお届けしてまいりました。ワンネスいかがだったでしょうか。もう素敵な生地でね、素敵な洋服作ってくださいますんで、ぜひですね、つながっていただければと思います。はい、この後夢の種グリーンチャンネルは神奈川スタジオより夢さんの心のビタミンカフェでお楽しみください。私はまた来週金曜日夜9時ワンネスでお会いしましょう。 それではこの後も夢の種を BGM に素敵な夜を。ではまた。雲の向こうで今日も風が吹くように、川が流れるように、人や季節も